説教、印を見せてください。田無恵美副牧師です。
本庁の説教台を印を見せてくださいとつけさせていただきました。この箇所の説教の準備を始めましてからこの言葉が頭から離れませんでした。信仰は神を信じることであります。神を信じるというのはどういうことであるのか、信仰を持つとはどういうことであるのか、この言葉にかかっているように思われたのであります。先生、印を見せてください。これはファリサイ派の人々が発した言葉であります。これまで主イエスと論争してきましたのはファリサイ派の人々でありました。今日の聖書のところでここで初めてファリサイ派と並びまして律法学者が出てきます。ファリサイ派と律法学者、両者を区別するよりもこれはファリサイ派の人々の中に律法学者としての教師たちがいたと言われています。ファリサイ派の人々は主イエスの悪霊追放について、悪霊の力によって悪霊を追い出しているのだと、その最もらしい論理が主イエスによって徹底的に覆されて、そして印を見せてほしいと迫ったのであります。12章の初めからたどってみますと、主イエスを試みようとする悪意が潜んでいたと想像することができます。けれどもこの言葉にはそれ以上に真剣な響きがあります。印を見せてくださいという真剣な求めがあります。印と言いますのはマタイによる福音書の16章の1節では、天からの印となっております。天からの印であります。それは天から起こってくる出来事ということができます。印は奇跡ということを含むとしましても、奇跡とは全く同じなのではありません。印というのは証拠または証明を証明するということを意味するものであるからであります。彼らはイエスは神であるという確かな証拠を求めたのであります。イエスが本当に神の子であるならば、誰の目からもそれとはっきり分かることができるように証明してほしいと求めたのであります。それは単に奇跡を求めるということとは違ってまいります。旧約の時代からイスラエルは神の民でありました。旧約の預言者たちは、神はイスラエルの夫でありイスラエルは神の妻であるとして、神とイスラエルと民との関係を結婚に例えました。神とその民との愛による人格的な関係を結婚に例えたのであります。ファリサイ派の人々は奇跡を求めることはいたしませんでした。彼らが真剣に求めたのは神の愛に他ならないからであります。神の愛を求めるということにおきまして、ただ 奇跡を求める人々より正しいと言えるかもしれません。けれどもファリサイ派の人々は神の愛を求めながら神にその愛の印を証拠を求めたのであります。人格的な関係を築くということにおきまして、これは信頼関係であります。ここに結婚ということが考えられましたけれども、結婚生活におきまして夫と妻がそれがどちらであったとしても、どちらかが、いやあるいは互いに自分を愛しているかと、愛しているならば証拠を見せてほしいとそのように求めたとしたらどうなるのでありましょうか。愛というものはもちろん見えるものではありません。心の中はわからないものであります。わからないから見えないから不安になると言ってもよいのかもしれません。長い生活の中でお互いに愛をあるのかないのか、日本人ですから特にこのことは口に出して言わないのかもしれません。けれどもあなたは私を本当に愛してくれているのか、そう思って問いただすとき、それは愛が信じられなくなっているときであります。人が証拠を要求するとき、人はもはや信頼をすることができなくなります。同じように神に証拠を求めるとき、神が本当に神であるのかという証拠を求めるとき、信仰は信仰でなくなってしまうのであります。証拠を求めることにおいて、印を求めることにおいて、まさにこのことによってファリサイ派の人々は神に対して背くものであると示されるのであります。それでは27節の預言者ヨナの印とは何を意味するのでありましょう。ヨナというのは旧約のヨナ書に出てくる人物であります。非常に短い、これは預言書ですので多くの方が読まれていると思いますが、もしまだお読みになっていなければどうぞ、非常にこれは読みやすい、そしてまた非常に興味のあるその預言書であると思います。さてマタイに戻りますけれども、マタイの40節にこのヨナのことについて書いてあります。ヨナが3日2晩大魚の腹の中にいたように、人の子も3日2晩大地の中にいることになる、そのように書かれております。預言者ヨナにつきましては、最初このヨナは悪徳の町、有名な悪しき町で有名なニネベに神によって伝道することを命じられたわけでありますが、悪しき町であるがゆえに恐れて逃げ出したのでありました。そして人々によって船から海に放り出されてしまい、3日2晩魚の大きな巨大な魚の中にいることになったわけであります。そして3日2晩たって神によって大魚の中から吐き出され、そして神によって再びニネベの町に使わされていくのであります。この時ヨナは神の命じられた通り、神の言葉をそのまま人々に伝えました。この預言者ヨナの印というのは 明らかにイエス・キリストの死とイエス・キリストの十字架の死と復活とを指し示す予表であります。41節から42節をご覧いただきたいと思います。ニネベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。また南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。これはここから何が示されてくるでしょうか。ここにおきましてヨナの説教はニネベの人々にとって神の印となったのであります。ヨナは神の命じるままに悔い改めの説教を述べました。悔い改めの説教を語り続けたのであります。そのためにニネベの人々は悔い改めと導かれ、そしてこのヨナの説教は神の印となったというのであります。またソロモンの言葉は南の国の女王シェバの女王のこの女王のことであります。南の国の女王にとって神の知恵となりました。地の果てからやってきたこの女王はソロモンの知恵を求めて遠くはるばる地の果てからやってきたわけです。この女王にとってそれは神の知恵となったというのであります。けれども主イエスはそのヨナよりもソロモンよりも勝るものがここにあるとおっしゃっておられます。勝るものというのは、このものというのは人物を指すのではなく、これは出来事を指しています。勝るものとはより勝る人人物ではなくて、より大きな出来事を指すのであります。より大きな出来事、それは今イエス・キリストにおいて神が語ってくださっている。それ以外にこの地上にはどんな印も存在しないというのであります。イエス・キリストの十字架の死と復活とが神の愛を神のご意志を表されたただ唯一の印であります。印を見せてください。これは私たち誰もが求める願いではないかと思うのであります。しかしこの言葉は突き詰めて考えていきますと、神を求めているようではあっても神を私たち人間が支配することが可能なような、まさにそのような対象としてしまうことになります。信仰において主導権は神にあります。神がイエス・キリストにおいて私たちに語ってくださらなければ、私たちは神を知ることができません。キリストの十字架の死と復活によらなければ、神の子であるキリストが私たちの罪のために十字架にかかり死んでくださった、その意味が分かりません。 十字架の言葉を、神が十字架のその言葉を私たちに語ってくださらなければ、聖霊なる神が私たちのうちに働いてくださらなければ、神が私たち人間を一人一人をどれほど愛してくださっているかわからないのであります。信仰の主導権は神にあります。信仰を持つということは自分の内側を神に明け渡すことであるからであります。43節から45節には短い物語が記されております。この43節から45節はこれを読んですぐにわかるでしょうか、それとも難しいでしょうか。これを短くまとめることが許されるとしたら、一言でここに題名をつけるとしたら、一行だけで題名をつけるとしたら、これは半分だけの悔い改めの物語であります。汚れた霊が出て行って、家はきれいに掃除されて整えられておりましたけれども、その家は、いや、空き家になったままです。これは新しい主人を迎える準備が整っていても、実際にはその住むべき主人がいないことを示しています。主イエスを、神を迎える、心に迎える準備があたかもできているように、外見が整えられ、見た目が信仰らしく整えられたとしても、しかしその心に住むべき主イエスキリストがいないとしたら、それは半分だけの悔い改めであります。この家は私たちの心であると言ってよいと思います。あるいは魂と言ってよいかもしれません。私たちの心が、魂が、もし仮にすっかり清められて、ああ、これで大丈夫だ、そしてそこに主イエスを入れることはしなくなります。自分ですっかり整えて、もうこれで大丈夫だ、その心には私がおりますけれども、本当の主人となるべき主イエスはおられません。これで大丈夫だ、こんなに整えられた、あるいは自分は正しく信仰者だと、その自分の正しさ、自分の清さ、全く清いと思う人はいないのかもしれませんけれども、私たち人間はどこかに自分は正しいと思った気持ちがあるものであります。自分は正しい、正しい信仰生活を営んでいるという時、そこに主イエスは入る余地がなくなっていきます。マタイはこの箇所において、私たち人間の心がいかに弱く誘惑されやすいかを語っているように思います。私たちの心が主イエスに満たされていなければ、どんな危険な誘惑にあるかを私たちに伝えているように思うのであります。私たちの心の弱さは悪にも善にも揺れ動きます。正しくなろう、頑張ろう、努力しよう、悪いことではありませんけれども、その頑張りが正しくあろうと、その望むことが、主イエスがこのうちに満ちていないとき、 私の正しさとなっていくのではないでしょうか。そこに主イエスは入る余地がなくなっていきます。だからこの物語の中でもっと悪霊が出て行って、そして家を掃除して空き家になった後の方がもっと悪い状態になると言って、この危険を私たちに示しているように思うのであります。汚れた霊が出て行った、正しくせられた、そこがまさに誘惑の罠があります。またには私たちの心の内がただ主イエスに満たされることを願ってこれを書いたのではないでしょうか。印を見せてくださいという時、印を神に対して神を信じることができるように、印を見せてください、信じることができるような何か出来事を起こしてくださいと私たちが求める時、自分を主人としてしまっています。私に印を見せてくださいではなくて、私が印を見つめることが求められています。私たちに印を見せてくださいなのではなくて、私たちが印を見つめることが求められ続けています。ただ唯一の印であるイエス・キリストの十字架を見つめ続けることが求められているのであります。神を知ろうとするならば、神の愛を知ろうとするならば、イエス・キリストの十字架を見つめ続けなければなりません。神を信じようと思えば、神を信じたいと思えば、神を信じ続けようと願えば、イエス・キリストの十字架を見つめ続けなければならないと思うのであります。礼拝を捧げ御言葉に行くとき、神が信じさせてくださるのであります。信仰とは私が信じるのではありません。神がこの私に信じさせてくださるのであります。神を信じることができる、神を信じ続けて生きることができたとしたら、これは幸いな人生であります。楽に生活することが幸いなのではないと思うのであります。また苦しい、それがすぐに不幸だということにもならないのでありましょう。楽と思えるそのような人生においても、自分を本当の意味で支える神を知ることがなかったら、それは幸いでしょうか。苦しくて苦しくて辛くてたまらなかったとしても、けれどもその時にこそ私を顧みてくださる神がいてくださる、私を守ってくださる神がいてくださる、許してくださる、許し続けてくださる、愛してくださる神がいてくださると信じることができたとすれば、信じ続けることができたとすれば、できるとすれば、これは幸いな人生なのではないでしょうか。印を見せてくださいではなく、印を見つめ続けることができるように、礼拝から礼拝へとつながり、御言葉に養われ、聖なる神の助けによってともともにこの幸いな日々を、人生を歩んでいくのでありたいと思うのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉を持って教えてくださり、励ましてくださり、神様の愛を教えられますことを心から感謝をいたします。私に印を見せてください。私たちは この求めをしてしまうことがあるかもしれません。けれども、そのような私たちを神は主イエス・キリストにおいて礼拝へと招き、再びイエス・キリストの十字架を見つめる、その私たちの信仰を導いてくださることを覚え、心から感謝をいたします。どうぞ御言葉に養われ、父なる神、子なるキリスト、聖なる神の助けにより、憐れみにより、愛により信仰の歩みを歩み続けることができるように、どうぞ導いてください。越谷教会の礼拝につながっているお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。外部奉仕に沖縄教会にあって、伝道の技に励んでおられる教団議長としての石橋牧師、また宣教幹事としての先生方、新学生のお一人お一人を祝してくださり、豊かにその働きを用いてくださり、健康をお支えお守りください。今もなお苦しみの中にある方が多くおられます。ふるさとを離れて、それぞれに散らされて生活をされている兄弟姉妹がおります。被災地の中で、また被災地を離れて神の教会を牧しておられる牧者がおります。教会を支えている兄弟姉妹がおります。どうぞ主がその牧者を、そして兄弟姉妹一人一人を顧みてくださり、支えてくださり、どうかその働きを豊かに用いてくださり、伝道の技として証をさらに、さらなる証として伝道の力としてお持ちくださいますようにとお祈りいたします。病の中にある方々がおられます。どうぞそのお一人お一人に主が御手を注いでくださり、支えてくださり、癒しを、回復をどうぞ一日も早くお与えください。そしてこのお礼拝にまた共につながることができますようにお守りくださり、そのご家族の方々をお支えお守りください。付属幼稚園の技の上に、教会学校の技の上に、どうか主の豊かな祝福と恵みとお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。